はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。ちょっと角度が悪いな。この辺か。すいません。はい。で、はい、どうも。プログラム雑談です。いや、今週はちょっとリビングで撮ってみようかなと思って、初の試みなんですが、どうかな、どうかなっていうのは、まあ多分聞き手側の問題はあまりないかもしれないけど、多分構造的にリビングが一番隣の家とかに騒音が届かないようになっていると思うんですよね。多分両隣に風呂とかトイレが挟まるようになっていて、構造的に直接隣につながってないと思うんですよね。まあ一方で仕事部屋は多分つながってるんで、壁に向かって録音してると結構聞こえるんじゃないかなと思って、こっちに来てみましたと。まあどうでもいい話ですが、で今週はこう新居の話をしたいなと思って、リモートワーク4年目のリモートワーク的な 回ですね。で鎌倉の新居の話をしたいと。まあ前なんかリモートワーク時代の住む場所についての話はまあしたと思うんですが、でまあちらっと軽く聞き直したら、まあちょっと違う話っぽかったんで、まあ新居の話はしてもいいかと。いやーね、こう4年目ですかね。まあ自分は4年目なんですよね。まあ今回の仕事が、まあ、たまたま開幕からリモートワークになってしまったんで、いや本当はね、オフィスに席を用意してもらって通う気だったんで、だけど結局最後まで席は用意してもらってないんで、まあ用意してもらってももう行きたくないんで、なんていうかそれはいいというか、こう現状は思ったよりも良かったっつう話はまあこれまでもしてると思うんで、まあいいんですが、でまあ4年経ったわけですよ。4年経ったっていうのは嘘なんだ、今4年目なわけですよ。なんか夏ぐらい、いや4年経ってるな。前回の住居がまあ、まだ4年経ってなかったぐらい、夏ぐらいに引っ越したんで3年ちょいというか4年弱ぐらいいたっていう感じなんですけど、まあいいとして、で引っ越したんですよね。まあいや、その前に、まあ、4年ぐらい経ったわけですよ。で4年ぐらい経ってなんか違いもあるかなと思うんですよね。なんというか、まあまずなんというか、最初のなんて言うんですかね、こうなんて言うんですかねが多いですね、今回は。こう新型コロナの最初の山というか最初の時期はもう終わったかなと思うんですよね。まあそれはもっと前に終わってるって話もあるんだけど、こう始めた時ってのはなんかよくわからない感染症がやってきて、なんだかすごいこう将来がよくわからない状態になってたと思うんですよ。でそんな中でなんかこう思ったよりもこの状況は続きそうだなと思って、まあとりあえず金沢文庫とかちょっと離れたところに引っ越したりとかみんなしたと思うんですよね。まあ最初の1ヶ月とかではしなかったと思うけど、なんていうか最初の1年目ぐらいになんかこのトレンドはなんか2、3ヶ月で終わるもんではないなということを理解して、で東京で住まなくてもいいなと思って、まあみんな離れて住んだと思うんですよね。でまあリモートワークとして、でリモートワークをやってみて、でそこでいろいろとこうなんていうかリモートワークに必要なものというか、よりなんというかより良い環境はどういうものなのかっていうのについての知見を貯めたと思うんですよね。で4年目になると、4年目じゃなくてもいいと思うんですけれど、まあ2、3年ぐらいでもそうかもしれないけれど、こう最初によくわからない状態でこう引っ越したのとは違くて、いろいろと知見が溜まって来てると思うんですよね、みんな。でそこで最初は、まあ、前回も言ったように1ヶ月に1回ぐらい東京出るかなとか思って金沢文庫を選んだっていうのもあるんですが、まあ、思ったよりも出ないなとか、 あと最初は、まあ、夏とかちょっといい時にたまにウィンドサーフィンとかやればいいかと思って海のそばに住んでみたら、意外とサーフィンが楽しくてですね、なんか週に3回とか4回とかやってるぞみたいなこととか、まあいろいろ、なんというか、当初思ってたこととは違うことっていうの、リモートワークをやってみた結果、当初思ったこととは違うことっていうのはいろいろ出てきて、もっとこうの方がいいなっていうのは、まあ割と溜まってきたと思うんですよね。で、そこで引っ越しをしたりする時期なんじゃないかと。まあもうちょっと早いかもしれない。なんか2年から3年目ぐらいでも、まあ結論は出せて引っ越せたかもしれないんですが、まあ自分はちょうどそれが4年目というか、先月ぐらいというか、今月ちょうど引っ越したんですよね。だまあそんなわけで、こう、初期のよく分からなかったことではなくて、もっといろいろと知見がたまり、こう、適応も進んで、もうフルリモートの時代に完全に適応した上で、適応してみると、もっと良い環境は違うんじゃないかと思って、次の引っ越しをする時期として、この4年目のリモートワークということを位置づけて話してみたいと。で、引っ越したんですよね。で、新居は、こう、2LDK ですかね。こう和室と、まあ、普通の洋室みたいなのがあって、で、洋室がその仕事部屋っていうふうにしてますね。で、和室は寝室にしてますね、今は。寝室とかストレッチとか、あと寝っ転がりたい時に和室を使ってますね。で、リビングの方に、まあ、リビングというか、ダイニングキッチン付きリビングというか、まあ、キッチンですね。キッチン兼リビングに、なんか、テーブル置いて、で、椅子置いてって感じにしてて、で、当初は、仕事部屋で仕事をしたり、その、リビングで仕事をしたりみたいな、何箇所かで仕事をしたりしたいなと思って、まあ、そういう感じの部屋にしようかなと思ってたと。で、ただ意外と仕事部屋でしか仕事はしてないですね。全くってわけじゃないけれど、意外と仕事部屋が快適で、結構快適な部屋作りができてますね、新居は。やっぱこれまでの部屋、シェアハウスだったんで、6畳1間の部屋、シェアハウスなんですね。だからこう、普通の6畳の家とは違くて、その共有部分が家の部屋の外になるんで、まあまあ6畳フルで使えて、こう、普通のワンルームよりはだいぶ快適な生活ではあるんですが、まあそうは言っても部屋一つなんで、なんかこう、全てを同じ場所でやってしまいがちなんですよね。こうパソコンがいつもあるところで、例えばまあ食事とかをするわけで、なんかね、仕事の机で食事するのは良くないなと思いましたね、今回。まあ、前から思ってたんだけど、その、キッチンと仕事の机を分けてみた結果、より強くそう思うようになったと。まあ、パソコン汚れないしね、いいですよね。まあ、あと、やっぱこう、パソコンがずっとあると、なんか気分転換がされないんですよね、あんまり。だし、そのパソコンのないところに移動して違うことをする、食事とかがね、そういうなんかこう違う場所でやる活動になってる方がなんかリフレッシュできていいですね。ということで、新居はこの食べる場所と仕事の場所がまあ違う部屋になった。これは結構良かった。で、新居はあれですね、こう前の家は絨毯だったんですよ。カーペット、絨毯、わかんないけど。いや、そういう感じで、なんかね、あんま好きじゃなかったんですよね。今度フローリングなんで。で、前から興味を持っていたロボット掃除機を導入しましたね。テイクワンっていうやつのなんか、なぜかビックカメラですごい安売りしていて8000円ぐらいだったんで、買ってみた。で、それ買ったら在庫なしになったんで、最後の1個だったっぽいですね。なんか、多分その、在庫一掃セール的な何かだったんでしょうけど、なんかやけに安くて、まあ買ってみて。ロボット掃除機は、 いいですね。なんかこう充電ステーションがあるんですけど、その自分のコンセント、自分の充電ステーションのコンセントによく絡まるんで、いやあれはちょっと構造としてどうなのかなと思うんですけど、最近は充電ステーションはなしにして、その掃除してる間はよその部屋に置いといて、まあ掃除してますね。で、当初はなんか適当に全部勝手に掃除してくれるのを期待してたんですが、なんか部屋ごとの方がいいなと最近思うようになって、意外とこう部屋の間を移動してくれないとか、まあいろいろあるんで、こう掃除機をかけるときにはその鏡とかハンガーラックとかソファーみたいなやつとかを隣の部屋に全部移して、で、オンにして、で、出かけるみたいな。まあ、そんな感じにしてますね。まあ、家にいるときにかけてることもたまにあるけど、まあまあ、うるさいんで、かけてます。出かけれるときにかけるようにしてますね。いや、結構いいですね。ロボット掃除機。なんか、こう、まあ、よく言われることですけどね、ロボット掃除機をかけれるような部屋にすることが、いいっていう話がありますね。だから毎日とか定期的に部屋の床の上のものを全部なくすっていうのがなんかまあいいですよね、その習慣として。で、結果としてなんかこう、だからロボット掃除機自体がいいというよりはロボット掃除機を運用してると部屋がいい感じになるというか、綺麗でいいなっていう部分もある。ただまあ掃除してくれるのも結構いいですね。なんか出かけて帰ってくるとゴミがないんでね、なんか、なんかあんまり出かけ、雨とかが続いてあんまり出かけてないと、ちょっとロボット掃除機かけなかったりしていて、そうするとちょっと部屋にゴミが溜まってたりして、なんかちょっと気分悪かったりするんで、それはこう逆にロボット掃除機優秀だなみたいな。あと部屋がまあまあ広いんでね、今回、その15万ぐらいの部屋借りてるんですよね。まあ駐車場とかもあるんで、実際もうちょっと安いかもしれないけれど、でもまあまあ広くて。11畳とか、このリビングが。で、あと6畳が2つみたいな。まあ、そのぐらいの間取りで。いやー、なんかね、なんで一人暮らしでそんなとこ住んでんだって感じの、まあ、部屋になってるんですけど。でも、リモートワークはやっぱ、こんくらいがいいですよね。こうリンクス向けっていうんですか。ダブルインカムノーキッズだっけ？リンクス向けぐらいの住居を一人で使うのがいいなと。やっぱ仕事の空間とそれ以外の空間を分けておいて、しかもなんかちょっと部屋の中でね、歩けるぐらいのね、スペースがある方が、なんか生活に必要な最低限の空間にしてしまうよりも、もうこのぐらい広い方がいいよなと思う。で、多分なんか家にやっぱ人いない方がいいなと思いますね。こう、なんつうか、シェアハウスは、まあなんか、こう、キッチンとか、まあトイレとか、シャワーとかに、まあ人がいることがあるわけで、まあ、それは、なんか、住んでる時は何とも思ってなかったけど、いない生活に戻ってみると、いや、なんか結構、なんかこう人に会う心配をせずに歩けるっていうのは結構プログラムにおいては価値があるなと思いましたね。何も考えないでこうプラプラ歩いても席に戻るみたいな。いやだから結構、普通の一人暮らしの物件よりも、ちょっとなんか家族向けまでいかないが、リンクス向けぐらいの物件の方がリモートワークにはいいんじゃないかなとちょっと思うようになりましたね。当初 1LDK を探してたんですが、いや 2LDK でも悪くなかったですね。いやこの和室いらないんだけどとか最初思ってたんだけど、悪くないですね、和室あるのもという気がしてきました。で、ロボット掃除機ね、もう1台欲しいなってちょっと思いますけどね。出かける時に2部屋同時にかけたいなって思いはちょっとありますね。もう一個買ってもいいんだけど、まあ邪魔だな。いや、最近ね、その引っ越して、久しぶりに普通の賃貸で、その家具とかがないところに引っ越したんで、いろいろ買ったわけですよね。だ最初何もなくて、 まあ、最初電気がなくて 電気っていうのは、まあ、そもそも電気が通ってなかったって問題があるんですけど、まあ、それ電気通った後もその上の照明がなくて、いや真っ暗だったりして、でしかも座るとことか椅子とか机とかも全然なくて、もう立ってキッチンシンクのところで食事をしていて、いやなんかすごいね、こう物がない辛い暮らしをしばらくしてたんですが、でニトリに行ってテーブルとか買ったり椅子買ったりとか、あと冷蔵庫買ったりとか洗濯機買ったりとか、なんかいろいろとね、こう物を買って物がない不便が日々改善されていって、いやこういうのは収穫低減があるんで、最初の頃に買うものっていうのはめちゃくちゃ生活水準を向上するんですよね。でそれをね、こうない状態で生活するのが久しぶりだったんで、いろいろとなんか体験した上で向上するんでね、すごいこう幸せ度が高いですね、最近。いや最近ようやくこう何て言うんですかね、こう収穫低減が結構上の方まで来て、新しいまだ必要なものは残ってるんだけど、これを買うことによるデメリットとメリットがだんだんと均衡に近づいてきてる感じがするんですよね。今メタルラックもう一個買いたいと思ってるんだけど、そうするとやっぱ部屋の広々とした感じがなくなるんで。メタルラックは必要なんて買うんだけど、ないメリットもそもそもあるし、しかもまあ別にメタルラックもう一個なくても、現時点でも生きてはいけるぐらいにはいろいろとこう、物置く場所とか整理されてきたんで、みたいな、だそろそろ物を買うメリットとデメリットみたいなのが釣り合いつつあるので、ポッドキャストを撮る時が来たかと、新居についての話をする時が来たかと思って話してますね。いやーなんかね、ロボット掃除機かけるときにね、隣の部屋に移すものがやっぱ増えてくるとね、めんどくさいですよね。いやーキャスター付きの鏡買ったんだけどね、これをね、毎回隣の部屋に持っていくのが意外とめんどくさいな、みたいな。でも鏡はね、いやー前回、久しぶりにこう鏡のある部屋に住んだら意外と鏡はあるといいなと思って鏡買ったんですけど、意外と邪魔で悩ましいですね。いやでもやっぱね、鏡こう姿勢とかね、ギター弾く時のフォームとか、サーフィンのシャドウをする時の 体勢とかね、いろいろね見るものがあるんでね、ストレッチとかね、鏡は鏡であるといいこともあるんで。いや今回はね、ベッドは導入しなかったですね。最初ベッド買う気だったんですが、意外と別に毎日布団敷いたり畳んだりする生活でいいかなっていう気がしてきたんで、広い方がいいかなっていう気も結構するんで、今回は布団敷いてますね。で、マットレスとかなしで、最初ね、敷布団がなかったんですよ。で、薄っぺらい、ドンキとかに売ってるような安物の寝袋はまあ前からあったんで、それを敷布団代わりにして寝てたら、結構ね背中が痛くてね辛かったんですが、なんか敷布団を導入したら結構劇的にこれは改善されて、すげえ不満がなくなりましたね。いやもう超快適で、もうこれでいいんじゃないかみたいで。まあなんか仕事はあんま関係ない話になるけれど、その寝る部屋と PC のある部屋が分かれてるのは一長一短ではあるんだけれど、一長の方、メリットの方をあんまり理解してなかったなと思って、実際にやってみたらメリットも結構あるなと思いましたね。やっぱその寝るときにパソコンが遠いのは、まあいいこともありますよね。ちょっといつまでもダラダラと PC を触ってしまうってことがなくなるんで、で寝る部屋には、まあ、タブレットとスマホぐらい持っていくみたいな感じで、まあ、大体寝てますが、まあこれも結構悪くない生活だなという気がしてますね。で、食事の時にね、パソコンがない部屋で食事をするっていうのは結構いいなと思っていて、最近はあれですね、音声メディアを消費しながら食事するようにしていて、これはやっぱ快適でいいですね。なんか快適っていうか、文化的な暮らしな感じがしますね。音声メディアいろいろあるけれど、一番多いのは毎日イタリア語応用編を取りだめしたやつを聞いてますね。今未来形が終わって、次条件法と接続法になるんですけど、いやなんかね、このラジオ講座を聞きながら食事をするっていうのは、 文化的ですね。なんか、ラジオ、なんかラジオ講座結構昔は聞いてたんですよね。ラジオ講座素晴らしいって話はそのうちブログで書こうかなと思ってるんですが、まあ、うちのおばがそういう感じの生活スタイルをしていて、だテレビを見ないで、まあ、なるべくラジオをつけながらいろいろやるようにするという生活をしていて、なんかそのおばの家に結構自分はいたんで、そういう影響もあり、なんかラジオと生活するのはいいなと思っていて、で、やっぱ食事の時とかにパソコンがないところで、毎日イタリア語を聞いてるっていうのがね、毎日イタリア語っていう、まあ、講座ですね。だラジオ講座を聞いている。で、しかも結構なんか、こう、まあいいや、ラジオ講座を聞いてるっていうのは意外とね、こう、ハイソーな暮らしでいいなと。いや、ロボット掃除機とね、まあ、あと洗濯機、ドラム式洗濯機を導入して洗濯物は干さないことにしました。畳む前にちょっと出して、少し干すぐらいはするけど、でもなんかあんまりもう、こう、表に干すとかしない生活でいいやと思って、これね、昔そういう生活してたんですが、久しぶりに戻しましたね。というわけで、なんかね、こう、ロボット掃除機とドラム式洗濯機と、で、配食サービスで飯はやってきて、で、あとベースフードのポップアップトースターを最近導入して、そのベースフードの食パンっていうのがあって、ベースフードって完全栄養食みたいなやつですね。で、あれ毎月、まあ、やってくるんですけど、まあ、それの食パンで、をポップアップトースターで焼いて食べていて、これもなかなかね、いいですね。なんかクールな暮らしって感じで。いや、今の暮らしはなんかちょっとね、生活水準を上げましたね、今回はいろいろと。ただ思ったより金かかんなかったですね。まあ金かかってるけれど、なんかほんとね、2ヶ月ぐらい働いたら、黒字に戻ってしまうというか、その程度しか使えてなくて、もう使えてなくてもいいんだけどね、もうちょっとやっぱねえ、半年に1回ぐらいこんくらいの出費をしないと、課税所得は結構大きいままだなという感じがしますね。まあいいんですけどね、納税すれば。まあ最近納税してますよ。いやまあけど結構、新居、そういうわけで仕事部屋とリビングは分かれてていいぞみたいな。で、ロボット掃除機でいいぞみたいな。で、仕事用机と椅子。まあ、椅子の話は前回もやっていて、ちょっとお便りも来てるんで、後でちょっと椅子の話はしたいけれど、まあ、机ニトリで買ってきて、結構満足してますね、机は。で、椅子はハードオフで買ってきましたね。椅子はなんかね、こう、まあいいや、後で話をするって言ったんで、後で話をしますよ。で、昨日、カーテンが届いてようやく。カーテンね、真ん中開きにするんだったな、ちょっと後悔してますけど、まあけど、いや、意外とね、片方に寄せたら、量が多くて、ぶわっと膨らんでいて、なんか俺のイメージしていたのとちょっと違うな、みたいな気持ちはあるんだけれど。まあ、でもやっぱカーテンがあると夜の防音性能が、防音じゃないや、なんつうか、その防寒性能がめちゃくちゃ上がって、やっぱ、カーテンいいなみたいな。まあ、日光が当たるのも防げるしね。ただ、結構外の眺めがいいんで、あんまりカーテンしたくないなって気持ちもあるんですけどね。まあ、日に焼けるのはやっぱ避けたいっていうのもあるんで難しいとこですけど。この前ブログにも書いたんですけど、窓からの眺めが結構良くて、良いっていうか、まあ、普通の隣の家の庭がまあ、前に見えるみたいな感じなんですけれど。隣の家の庭はまあ普通の庭なんですけれど、庭いいですよね、なんか緑のある庭っていうの。で、なんかこうすごいいい眺めで、わざわざ見に行くような眺めでは全然なくて、どこにでもあるような普通の庭の風景なんですけれど、なんかそれが作業をしているすぐ横にあるっていうのは結構いいなと思いますね。窓際で仕事するのいいなと。窓際族なんか悪いイメージあるけれど。いや、なんか窓際で仕事をする楽しさみたいなね。 で、なんかそんなにすごいいい眺めでもないっていうのも、なんかいいところもあるなと。いや、以前恵比寿で働いてた時とかはね、こう超高層ビルですげえ眺めよくてね、自分は眺めいいところで仕事するのすごい好きだったんで、よく窓際の席で仕事してたんですけれど、いやー、すごい、あれはあれで素晴らしいんですが、眺めが良すぎるとね、外を見てばっかいるんでね まあそれはそれで、まあ悪いことでもないんだけれど、こう良すぎない眺めっていうのにもいいことがあるなと最近思いましたね。その仕事にの中になんかうまく組み込まれる感じで、気がそれないっていうか、まあ BGV みたいなノリで、適度に平凡で、でも適度にちょっと動きがあるような風景っていうのは、意外といいなと思って。しかもまあ窓際っていうのは結構重要だなと。見れば見れるっていうよりも、そのちょっとこうカタカタカタっとパソコン打ってて、うーんって時にパッと横を見るぐらいで見れるっていうのが、意外と、仕事環境として優れているなと思って。窓際の仕事環境、明るくてね、なんかね、空も青くて最近は、まあ、雨は雨で、雨の日もあります。雨の日は雨の日で結構なんかね、景色に変化が多いんで、雨は雨で結構いいですよね、見ながら作業するには。って感じで、結構ね、窓からの眺めはね、気に入ってますね、新居。で、まあ、そんな感じで、部屋が無駄にいくつかあって、しかも広いと部屋の中歩けて、これはなかなか悪くないなと。しかも、その仕事をしている場と、他のことをする場が、まあ、物理的に違う場所で区切られていると、なんかこうリフレッシュじゃないけど意識が切り替えられるんで、なんかずっとダラダラ作業してるだけみたいな感じにはなりにくくていいですね。なんか前の家はやっぱりね、こうずっとパソコンのある前で座っているんで、仕事をしてない時もなんかね、ずっと同じことをしてる感じになりがちだったんですよね。でそれは結構悩みだったんですが、新居はやっぱりそのパソコンを置いてる場所とそれ以外の場所っていうのが結構分かれている結果、食事をするときとか、食事じゃなくても、なんかね、こう、ラジオ講座を聞くときとか、本読むときとかはね、まあ、あえて違う場所でやることにしているんで、なんかずっとパソコンを触って意味もなく、YouTube をリロードして更新を待ってしまうとかね、なろうとか書く用も意味もなくリロードするとかね、そういうのはだいぶ減りましたね。だから意識的にパソコンの時間とそうじゃない時間っていうのを分けれるようになって、これはなんか結構、なんですかね、在宅ワークのこう QOL じゃない、 QOL ですかね、QOL って言っていいのかどうか分かんないけれど、なんか幸せ度みたいなものは向上しましたね。だいぶいい感じに毎日を楽しく過ごしてますね。いや、新居いいですね。いや、久しぶりに普通の賃貸借りたけれどね、超めんどくさくてびっくりしましたけどね。いやー、なんかね、ここは、保証人とかなくて、なんかね、家賃保証会社みたいなのに入るっていう仕組みなんですけれどね、これがいろいろ要求してきて超めんどくさかったですね。びっくりしましたね。いや、こう、お金を出して借りるっていう側なのに、なんでこんなに、いろんなことを要求されるんだっていうのはね、衝撃でしたね。いや、多分ね、家賃保証みたいなやつって、普通に考えたら、なんか面倒くささをなくすために存在しているサービスだと思うんだけれど、これは大家に対してやっぱりこう向いていて、その住む人側に対してのサービスっていう意識はすごい低いですよね。まあ、インセンティブ的にそうなってるんだろうけれど、大家が選ぶもんなんで、客は大家なんで、いやでも結果としてこんなに面倒、確定申告書の写しとかを要求したりするんですよね。マジかよみたいな。いや、なんかデポジットね、別に2ヶ月分多く預けておいて、別に滞納したらそこから引き落として、で、契約は終わりでいいと思うんだけれど、で、実際シェアハウスってそれに近いんですよね。デポジット預けて、で、なんか滞納したらそこから払われておしまいなわけですよ。まあ、滞納したことないんで自分は。わかんないけど。なんか、けど、そんなにね、なんか、いろいろと要求されはしないんですけれど、いやー、なんかね、その家賃保証はまあローンとかと同じノリな、多分信用、なんか チェックするんだろうけれど、いやーなんかね、提供しているサービスに対してこっちに要求する手間の多さがね、びっくりですよね。そんなたかが数十万なんだからデポジットでええやんって思ってしまうんですが、まあ実際いいからシェアハウスはそうなってるんだけれど、いやこんなものが未だに残ってるのかっていうのはね、びっくりですね。その取引慣行の古さみたいなのが。まあけど借りるのは面倒も多かったけれど、借りてしまえばね、何でもないんで。いやー、なんで、で、久しぶりに、まあ、家具が全然ない家に住んで、久しぶりに家具とかいろいろ買って、やっぱ自分で買うのは楽しいですね。こう、自分が好きなものを選べるんで。なんか、デザイン的にもね、やっぱ部屋のデザインがすごい自分好みなんですよね。まあ、当たり前だけど、自分が好きなように置いてあるんで。いやー、超いいですね。いやー、こう、でも仕事、リモートワークってことを考えると、なんか部屋とか結構多くないとダメだよなって気はちょっとするんですよね。だからこれ、例えば、結婚してる人、まあ子供いなくて結婚してるみたいな時に、今の家 2LDK なんで、その普通にそういう夫婦が住める、夫婦というかカップルとかが住めるような家だと思うんですが、ここで2人が仕事をするんだったらきっと、ストレスだなって思うんですよね。やっぱ仕事用部屋は別々に必要になってくるんで、倍ぐらい部屋の数が必要になるよなと、リモートワークの時には。という気がしますね。で、まあ実際、離れればいいんで、離れて安いところで、そういう家を借りてやる必要あるよなと思うんで、なんかそれまでの家でやってしまうのは良くないですよね。いや、家ね、買っちゃってたりするとね、リモートワークに適応するのは大変かもなってちょっと思いますよね、そういう点でいけば。いやこう、やっぱけど仕事の時にはね、人がいない方がいいんで、一人暮らしの方が圧倒的に快適ですよね、リモートワークはきっと。やっぱ意味もなくうろちょろしたいんで、プログラムの仕事とかしてる時に。そこでね、人に会うのは良くないですよね。その、フローが途切れるんで、リモートワーク、一人暮らしが最強ですよってことで、いや、時代はぼっちですわって思いましたね。で、まあ、引っ越してきて、住居そんな感じで、仕事環境として、まあ、意外と良くて、いや、超快適になって、最強だぜって思ってますけれど。で、場所的な話としては、駅は、なんかね、鎌倉って駅前にね、駐輪場は結構たくさんあって、意外と普通に自転車で行けるんですよね。有料だけど、自転車で駅前まで行きゃいいかって感じで。有料だけどそんなに高くもないんですよね。2時間無料で、プラス2時間ごとに100円、110円とかなんで、半日ぐらい出かけて帰ってきても200円とかなんですよね。まあ別に200円とか300円ぐらい払うのはまあいっかって感じで、しかもそんなにいっぱいなことは今んところ一回もないんで、まあ割と止めれますね。で、そこ以外のもうちょっと高いところでもいろいろあるんで、意外とね、駐輪場事情がいいんですよ。八景と文庫はね、駐輪場事情そんなに良くなかったんで、いつも歩いて駅まで行ってたんですけれど、鎌倉はね、遠くなった代わりに自転車で行けるようになったんで、いいですね。いや、最初ね、月決めの駐輪場でも借りようかなとかちょっと思ってたんだけど、でもそんな行かないしなとか思ってたけれど、いや、お金払って止める場所がこんだけあれば、もう別に普通にその都度払えばいいかって感じになりました。ということで、駅までの自転車の便はそんなに悪くなかった。で、横浜までの遠さは、多少遠いけれど、まあそんなに変わんないかなって感じです。まあ、文庫から横浜の方が近いが、なんか22分とかかな、わかんないけど、22、3分とかで、多分こっからは。まあ駅までが手軽になった分、別に、いいかな。まあいいかなっつっても1回しか行ってないですけどね。その家電買いに1回行っただけで。で、その後1回、ニトリに戸塚に行ったけれど、戸塚は近いですね。戸塚、超近いんで、 もっと行ってもいいんじゃないかってぐらい近いですが、電車の便はね、まだ品川には行ったことないんで、ちょっとね、東京側に出るときどうかっていうのは試してみたいところだけど、ただまあ鎌倉からね、グリーン車で乗っていけば、まあ大体、そんなに不満もなく向こうには行けんじゃないかと。まあ東京方面に行けるんでね、京急よりその辺はやっぱ JR は強いですよね。まあグリーン車高いけど別にたまにしか行かないし、いっかって感じですね。で、海というか、その、いや、その自分が普段行ってるサーフポイントには超行きやすくなりましたね。いや、すげえ、こう、想像以上に行きやすいですね。まあ、想像以上にってのは嘘だけど、なんて言うんですかね、こう、こんなに近いところ、近いっていうか、なんかね、バイクの便がいいんですよね、思ったよりも。その信号が少ないんで、で、道もまっすぐブワーっと行くだけなんで、でね、しかも、ちょっと渋滞する場所もゼロではないんだけれど、そこは必ず横を行けるんでね、なんか渋滞っていうか、踏切の前のところで左折のところが少し、車が溜まることがあるんですが、別にバイクはいつも右側を通れるんで、まあ、トラックとかがいると分かんないけれど、なんかね、渋滞はほぼないと言ってよくて、で信号を持ってよりもなくて、すごいこう快適ですね。なんかね、最初はわざわざバイク使うのもなと思ってね、クロスバイク買おうかなと思ってて、まあ、今も持ってるんだけど、それはね、でクロスバイク買おうかなと思ってるんだけれど、バイクが思ったよりも快適だったんでね、いやバイクでもええやんっていう気持ちは結構ありますね。で、サーフィンに行くのは超楽になった。だから別に波なくてもまあ見に行ってもいいかって気持ちにはなるし、行って波がなかったら諦めて帰ってもいいかって気持ちにはなるし、しかもそのサーフィンいつも行くのはその親の家までバイクで行って、でそこからサーフィンに行ってるんですが、それとは別に波を見に直接ねサーフスポットの方に行くことはできて、まあその結局装備を取りに中の方には戻んなきゃいけないんだけれど、でも波をチェックしに行くのはね、意外と快適ですね。いやー、なんかちょっと細かい話になるんだけどね、由比ヶ浜のところのね、交差点というかね、あそこはね、混むんですよ、夏はいつもね。けどね、そこ通らないで行けるんですよ、実は。材木座の駐車場の横からね、行けるんですよね。いや、なんだこのローカルな会話はって話ですけど。で、材木座の駐車場の横まではね、うちの前から裏道で行けるんでね、いや、本当に信号一切なく、波チェック行けるんですよね。しかも結構その材木座から逗子の間っていうのはかつて有料道路だった場所で、だから今でもなんていうか信号とかはないんで、すごいね快適なんですよね。信号どころか分かれ道とかもなくて、まっすぐしか行けないんで、その、車も変に詰まったりしなくてね、なんか海沿いをすごく楽しく走って行けるんでね、波チェックは結構多分波ないだろうなって時にもね、たまにツーリングがてら行ったりしますね。まあ近すぎるんでね、ツーリングって感じじゃないけれど、まあ散歩がてらって感じのノリでツーリングでこうバーッとバイクで行って、波ないわーっつって帰ってくるみたいなね。まあ U ターンがめんどくさいけどね。あそこね。まあいいや、そこはちょっと細かい話になるんで、どうでもいいんですけれど。ということで、海環境は結構良くなりましたね。で材木座とかね、由比ヶ浜結構近いん であっち側をもうちょっと有効活用したいなって気持ちもあるんですけどね、散歩で何度か行ったことはあるけれど、海にはまだ一度も入ってなくて、つか入る装備持ってきてないんですけど、入ってもいいかなっていう気はまあまあ高まってますね。いや、波ない時にね、なんか意味もなくあの辺パドリングとかをしてちょっと筋トレとかした方がいいんじゃないかなという思いもあって、まあプール行ってもいいんだけどね、まあどっちでもいいかっていう思いはあるけれど、プールはまだ一度も行ってないですね。まあいいとして、そういうわけでサーフィンポイントとしてはなかなか新居はいいですね。まあそれを想定して引っ越したけれど、実際にその環境になってみると思った以上に快適度は増しましたと。であと散歩環境が結構いいですね、鎌倉は思ったよりも。なんかね、こう車が入りにくい道がすごいたくさんあって、まあ、入りにくいというか入れないみたいな、まず細くて入れないっていう道もあれば、一方通行で囲まれている結果、そこに来るのは結構 なんというかあんまり便利じゃないっていう風になっている結果、車が来ない道っていうのがすごいたくさんあって、でそういうところをね散歩できていいですね。しかもなんか寺とかが多いんでね、なんか無駄に緑とかも多くて、で家もなんか、まあこの辺だからってのもあるかもしれないけど、なんかね鎌倉の家はね無駄におしゃれな家が多いんでね、歩いてて変化が多くていいですね。なんか家評論家みたいになりますね。お、この家はなかなかだみたいな。しかもまあ古いボロい家とかもあったりして、それはそれで景色としては趣があるんで、住みたいとは全然思わないけれど、なんか、いいんじゃないかみたいな感じでこう歩いてね、結構楽しいですね。散歩環境はすごいいいですね。これはなんか引っ越す前に思ってたよりも、車のない散歩道がこんな、車も人もいない散歩道がこんなにたくさんあるっていうのはね、予想外でしたね。で、結構楽しい。いやー、なんかね、散歩はやっぱ、プログラマー的には結構重要ですよね。物考えるときにやっぱ散歩してる方がいいんで、今日なんかもちょっとね、歩きながら考えるかと思って軽くこの辺回ってましたけど、なんかそういう環境は、前よりも良くなりましたね。やっぱ前はね、こう、まあ、海の公園まで行けば結構悪くないんだけど、行くまでが結構かったるかったんでね、こうちょっとした時に散歩するっていうのにはね、家の周りは車が多くて、やっぱね、信号とか車が多いとね、プログラマーの考え事には向いてないんですよね。やっぱ何もない方が、考えながら歩けるんでいいですよね。思ったよりも、新居はプログラマー的散歩に向いてるなと思ってますね。だ家の中の環境もだいぶ良くなり、散歩環境も思ってたよりも良くて。ただ、なんか今のところ手頃な公園みたいなのを見つけてないですね。もうちょっと鎌倉は駅の反対側にそういうのがありそうなんで、まあ、開拓する気ですけれど、今のところはいまいちですね、公園は。いやーね、スケボーのディクトリする場所とか全然ないですね、この辺はね。まあ、ハイソなゾーンなんで、そういうもんですよって感じですけど。いや、でもなんか、鎌倉ライフって感じですよ、今の家は。こう、安くて便利な場所って感じじゃなくてね。まあ、ちょっと無駄に広くて。いやー、でもまあ結構、物件は気に入ってますね。で、買い物も、別に思ったほどでもないなっつうか、別にこれでもいいかなっていう気がしてますね。まあまあ、こう、まあ遠くなったけれど、スーパーとか、まあスーパーあんま行かないっていうのもあるし、そうは言ってもそんなに遠くないっていうのもあって、まあ自転車で行けば割とすぐだし、ただ自転車的にはね、ちょっと車が多い道なんで、あんまりこう、なんていうんですかね。まあ買い物の便は落ちたけれど。まあけどなんかコンビニはちょっと近くなったんで、なんか近くなったっていうか、こう、車のない道だけでコンビニに行けるようになって、まあ最後あるけれど、最後横断歩道はあるけれどね。そこ以外はなんか普通に歩いて行けるんで、こう、用もなく、コンビニには行きやすくなりましたね。いや、最近暑くなってきたんでね、なんかアイスとか買って食べがちですね。いや、これはね、良くないんで、良くないなって気もするんですが。でもコンビニでアイス買うのはなんか久しぶりだなって感じですね。いや、で、なんか行く途中にね、なんかホタルがいるんですよね。最近なんかそれを発見して、だからコンビニ行かなくても、ホタル見に行ったりするのに、そっち側に歩いたりも結構していて、なんかそういう結果としてなんかコンビニとかドラッグストアはまあまあ近くなったのと、まああとスーパーもこうなんかある時には、なんかある時にっていうか、こうなんとなくそっち側に自転車で出るってことはちょこちょこあるんで、まあ、思ったよりもなんか面倒はないですね。こう駅前に出る時に通るんで、ついでになんか買うみたいなのはまあまあできる。まあ駅までチャリに行くのはね、まあまあかったるいけれど、でもまあ歩きでこれまで10分歩いてたのに比べるとだいぶかったるさは少ないんで、 買い物環境はまあ悪くないかなという感じもしますね。まあやっぱ金沢八景とか文庫の方がそのイオンとかがあるんでね、買うのに選択肢は多いけれど、でもまあ東急ストアが鎌倉駅前にあってですね、この中にはなんかニトリのホームデコみたいなよく分かんないのが入ってたりとかもして、結構これも悪くなくて、あとなんか無印があるんですよね鎌倉はね。ただなんかあの無印はへんてこな無印で、品揃えがいまいちだけれど、でもなんか思ったよりもそういうのがちょこちょこあるんで、まあまあ買い物できるのと、まあ、あと戸塚まで行けばね、ニトリとかいろいろあるんで、戸塚は割と栄えてますね。戸塚2駅、まあ3駅か。北鎌がなんかね、視野から覗かれがちなんで2駅って感じがしてしまいますが、まあ実際3駅ですね。まあけど大船の隣なんですよね。いやなんか大船までしか行かなかったんで、ずっと戸塚ってものが大船の隣にあるっていうのはね、なんかすごい違和感があるというか、知らんかったって感じですけど。まあね、高校生とかはね、戸塚行ってね、ニトリとか行かないからね、まあ、大船のゲーセンに行くで終わるのはね、よくわかるけどね。いや、そんなわけで、まあ、新居はそんな感じです。ということで、ちょっと、あれですね、椅子の話に行きましょう。ということで、お便り、今週のお便り、なんか4通来てんのかな。まあ、椅子は3通ですけど。ということで、お便り読みましょうと。で、ラジオネーム、じゅんじゅんさんからです。狩野すずさん、こんにちは。と、どうもこんにちは。と、2回続けてになってしまいますが、と、椅子の話が気になったので、思わずお便りを送ってしまいました。と、いや、別に2回続けてでも全然問題ないでございますよ、プログラム雑談は。で、以前オフィスでは、ハーマンミラーのアーロンチェアを使っていて快適だったのですが、ここ数年リモートワークになってからいろいろ考えた結果、スタンディングデスクを買って椅子を使わないようにしたところ、予想外に快適でしたと。おー、スタンディングデスクなぁと。ハーマンミラーっていう、私アーロンチェアあんまり詳しくないんで知らないですけれど。でも昔会社でアーロンチェアを支給されたことはあったんで、なんか気分はわかりますね。で、スタンディングデスクですか。それなぁ、みたいな。まあいいや、ちょっと続きも読みましょうと。で、椅子に座って作業しているとオンとオフの切り替えをつい忘れてついやってしまうので、そういう意味でも良かったのかもしれませんと。背もたれも肘掛けもないのでお題と真逆になってしまいますが、今は椅子なしに1票ですと。いやーねー、これはね、分かりみが深いですね。いやー、そうそうそう、なんかね、オンとオフの切り替えみたいなのはね、結構やっぱデザインした方がいいですよね、そのライフスタイルに。で、スタンディングデスク、それなーって感じですよね。どうなんすかね。なんか、結構導入した人は多いんだけれど、結局座ってるっていう人もそれなりに多くて。でもまあ、なんか、そのまま使ってる人もいるんで、なんか適用するというか、合う人もいるのかなという気がしますよね、スタンディングデスクね。で、なんかフラフラしたりするの、自分も結構好きなんで、なんかスタンディングデスクは合うかもしれないなという思いもあるんですが、まあ、で、立って疲れたら休めと。まあ、それはね、そうかもなという気もするんだけれど、なんかけど、そこで、昇降できる机ですよみたいなことを言い始めてね。で、昇降できる机がよく壊れるっていうのをよく見るんでね。なんか、スタンディングデスクなーみたいな気がするけど。まあ、昇降なんて、軟弱なこと言わないでね。最初からスタンディング専用の机を買えばいいのかもしれないですけど。いやー、スタンディングデスクどうなんですかね。なんか、それなーって感じですね。こう、いや、興味はあるが、試してもみたいが、そのために買ってみるのはちょっと嫌だなみたいな、そんな立ち位置ですね、自分的にはスタンディングデスク。いや、でも、すごい言ってることは分かります。いいのかもしれん。ということで、どうも、じゅんじゅんさん、ありがとうございましたと。次は、おや。はいと。で、2つ目のお便りですと。ラジオネーム、とわささんから。狩野すずさん、こんにちは。仕入れ進んでお世話になりました。どうも、こんにちは。と。で、あれからもポッドキャストを楽しく聞き続けていますと。どうもありがとうございます。と。で、先週のエピソードでお話になっていた椅子についてですが、私はバランスボールを使っています。かっこ、トリッターというメーカーで値段は2、3000円だった気がします。かっことじと。ほう。と。で、3年ほど仕事&プライベートで使ってみた感じ、良い点は以下2つですと。 良い点その1、腰が痛くならない。作業中はお尻との接地面を少しずつ変えて座っているため、負荷が分散している気がすると。また、いわゆる骨盤が立つという姿勢にも入りやすく、維持もできると。ほう、これはね、アピールしますね、私に。ほうって感じですね。で、2つ目、仕事道具として驚異的に安いと。で、かっこ値段がジューラファクターではないと思いますが、かっこ閉じということで。いや、笑いって書いてありますけどね。いや、それはね、分かりますね。で、次に悪い点というか、いまいちな点は以下ですと。で、その1と。使う際には必ず両足片足を地面につき、上体維持のために微力ながら足の筋力を使うと。仕事中であればちょこちょこ休憩挟めは全く問題ないですが、例えばプライベートで2時間の映画を見ると少し疲れを感じましたと。なるほどねと。で、ただ上で挙げたいまいちな点はサイズ調整、本体サイズ、空気量をミスっている可能性もありますと。ふむふむと。で、また現在はバランスボールとは別に安い椅子、座面が硬く非常期がない、閉じを購入し、両者を気分によって使い分けています。いずれにせよご参考になれば幸いですと。いやー、これもね、分かりみが深いですね。いや、バランスボールを椅子に使うのどうなのかなっていうのは結構関心を持っていて。バランスボール私も持っていて、いくらぐらいだったかな ?1000 円いくらで買ったんで、多分似たり寄ったりだと思いますね、値段は。で、バランスボール、そのストレッチとかに使っていて、で、椅子の代わりに使うっていうのは古くからありますよね、バランスボールね。まあ、古くからってわけでもないけど、まあまあ昔からある話で。骨盤立つとかはね、すごい魅力的ですね。前も言ったけど、自分結構骨盤を立てるっていうのを意識したいと思っているけれど、骨盤寝がちり良くないなとも思っていて、今もね、このお便りを読んでね、キュッと立ててみましたね。で、この座面が硬くて非常期がない安い椅子を使ってるっていうのもね、これも分かりますよね。自分が以前パイプ椅子を使っていたのもそういう感じで、いや、そういう椅子の方が姿勢を保ちやすいんですよね。高い椅子は、その辺分かってないなっていう気持ちがあるんですよね。で、この悪い点の、動画2時間とか見るときに結構いまいちっていうのもね、これも分かりみが深いんですよね。いや、それはね、すごいそうで、そうだろうなって思っていて、しかもそういうこと確かにあるんですよね。それはね、非常期を買うかどうか問題でも考えたことで、仕事してるときにはいらない。まあ、ほとんど。けど、動画見るときにはいるみたいなね。で、動画意外と見てるみたいなね。で、そういうところありますよね。で、バランスボールね。まあ、いいかもしれない。で、安いっていうのは、いいこともありますよね。気軽に導入できるとかね。いまいちだったら捨てればいいとかね。まあ、それで捨てるの、まあまあ勇気がいるっていうか、意外と捨てなかったりもするんですが、まあ、けど、安いっていうのはメリットはあるとは思います。その安さを目指してはいないんですよ。バランスボールね。いや、これはね、すごい分かりみは深いですね。そう、いや、俺もそういうこと考えてますよって感じですね。けど、まあ、自分は椅子買いましたけど、それは椅子の方がいいと思ってるからというわけでもないんだけど。いや、買う前にバランスボール試せばよかったかもなという気もちょっとするけれど、まあいいや。ということで、どうもありがとうございますと。で、3通目のお便りですと。ラジオネーム匿名希望さんからと。どうも。で、ウェブサイト向けにリアクトを主に書いているものですと。どうも。で、いつも興味深く聞いていますと。ありがとうございますと。で、椅子について、自宅では小学生からの勉強机の椅子をそのまま使っていますと。背もたれありますが、ほとんど使っておらず、前の方に座っていますと。ただの木の椅子ですが、慣れているので、これで良いかなと思っていますと。いや、これもね、分かりみが深いですね。で、会社では背もたれのあるオフィスチェアが配備されていますが、最近はどうもしっくりこない気がしていて、なるべく立って仕事をするようにしていますと。姿勢については座るよりこっちの方が良さそうな気がしていますと。まあ、これもスタンディング系ってことですかね。いや、どうも、匿名希望さん、ありがとうございますと。いや、これもね、分かりますね。この小学生の頃から使ってる勉強机の椅子ね、下にランドセルとか入れられるような感じのやつですよね、多分ね。いや、あのね、椅子のね、前の方に座るっていうのもね、すごいよく分かる。それで背もたれ使わないっていうのもね、いや、前の方に座って背もたれ使わない方がね、きっと姿勢は良くなるんじゃないかっていうのはね、 私も前から思っておりまして、いや、これはね、いいかもしれんって思いますね。これはね、姿勢についていつも関心を払ってる人たちは、そういうことを考えてると思うんですが、私も考えてますよ。いや、それはね、思いますね。で、やっぱね、下がちょっと硬い椅子の方がね、いいんじゃないかってのはね、さっきの話でもあったけれど、すごい思うんですよね。これもやっぱりだから、結局、高い、そのゲーミングチェア的なものは、お、セグメントの時間が60分を超えるぞとかいう、なんかワーニングが出てる。そうなのか。最大レコーディング時間60分なんですね、今は。ちょっとファイル分けますかね。まあけど、あと5分で終わるかもしれないから、いっか、このまま読んでいくか。いや、ファイル分けよう。いや、このお便りが終わったら次のファイルに行きましょう。はい。で、何でしたっけ？そうそう。この椅子。そう。小学校用のあの勉強机の椅子で前の方に座ってるのがいいってのはね、そうかもしれんって思いますね。で、下が硬いやつがいい方がいい。そうかもしれんと。いや、なんかね、椅子はこだわった方がいいってみんな言うんですが、なんかね、そのネットゲーマーとかね、いや、あいつらの言うこだわりの椅子とね、プログラマーが仕事で使ういい椅子は違うんじゃないかっていうのは結構あるんですよね。自分はそれは結構思っていて。やっぱね、今日のお便りもね、その分かりみが深いですね。だよねって思うことが多くてですね。で、立ちながら仕事ね、意外と、どうなんですかね。関心はありますね。いや、でもスタンディングデスクを買うほどではなかったですね。いや、でも椅子なんかやっぱだよなっていう思いをちょっと深くしました、今回は。はい、どうもありがとうございます。で、ちょっと自分が買った椅子の話もしましょう。背中メッシュの椅子を買いましたね。ハードオフで。1900円ぐらいだったかな。忘れたけど、2000円はしなかったってのを覚えてるけれど。1000円いくらか。まあ、値段はそんなに気にしてなかったんですが、まあ、普通にキャスター付きの椅子で、こう、プシューって上下できるような感じの椅子で、まあ、ごく普通の仕事椅子ですね。その背中をね、メッシュのにするかどうかっていうのもちょっと悩んだけれど、まあ、座り心地悪くないんで、まあいいかって思って買って、で、特に不満はないんですが、やっぱなんかね、姿勢悪くなってることがちょこちょこあるんですよね。なんか、快適なんだけど骨盤が後傾してしまうのは良くないですよね。で、まあ気がついてたまに立てたりするんですが、ちょっと、どうかなっていう、その、ただまあ快適さは特に不満はないんですが、快適なのがいいことなのかみたいなのはちょっと悩んでるとこですね。で、肘掛けはなしで。今んとこ肘掛けは特に必要性を感じてないですね。なんか前は結構使ってたんだけど、YouTube とか見るときに。まあ今ないならないで使わないな、みたいな。机の上にこう手を置くことは増えた気がしますが。まあ別に肘掛けが欲しいとはそんなに思わないですね。で、まあギターの取りやすさとかがやっぱりある方がいいっていうのはね、そうですね。ちょこちょこやっぱギター取るようになったんで、だよなと思いましたね。で、それとは別にね、こう、一人掛けソファーみたいなのを買いましたね。これね、同じハードオフで売ってて、サハラのハードオフで売ってたんでね、なんか、買う気なかったんだけど、座ってみたら意外と良くて、これでいいんじゃない？いや、最初ね、ソファー買う気だったんですよね。二人掛けのソファーベッド買う気だったんですけど、なんかそれがね、買いに行ったら売り切れててね、で、その後ソファーちょこちょこ見てたんだけれど、最近やっぱその、ロボット掃除機とかを見てると、足がついてりゃいいってもんでもないなと思って、なんか意外となんかこう、ぶつかったりするんだあいつは。なんか何もない方がやっぱ掃除効率はいいよなと思って、ソファー置くのどうかなっていう気、あとちょっと部屋が狭くなるんでね、どうかなという気もしていたところ、一人掛けの、安楽椅子みたいなソファーみたいなのがあって、もうこれでいいんじゃないかと思って、しかもそれがハードオフで、まあ安かったんで、買ってみたって感じで買ってみて、まあまあ満足してますね。このソファーと仕事用椅子の組み合わせで、まあ割と悪くないんじゃないかと思ってますね。お、60分になるんで一旦ここで切りますと。はいと、まあ1時間を過ぎたけれど、また続きの話をすると。いや、そんなに別に話すことがあるのかっていうのもありますが、まあいいとして。はい。で、椅子、そんな感じでまあ2つ買っていて。で、ソファーの方で、 タブレットで本を読んだりとか、あとなんか、あれですね、ラジオ講座を聞いたりとか、まあ、ラジオ講座を聞くだけというよりは、聞きながらテキストを見返すときはソファーを使っていることが多い気がしますね。聞くだけは食事中とかにリビングの椅子でやっててみたいな。で、まあそんな感じで使い分けしていて。で、まああとソファーただ休憩するだけに座っていたりもする。ソファーはね、いい、なんかミックスドフィーリングですね。その、なんかいいけれど、一方でなんか、こう、寝るほど快適でもない。たまにね、疲れててね、座っていられない、いられないってのは言い過ぎだけど、あんま座ってたくないぐらい疲れてる時は結構あるんですが、そういう時にね、ソファーでは意外とダメで、和室に行って寝ながらなんかやってますね、そういう時はね。意外と、ソファーと仕事用椅子で全てが、片付くという感じではなかった。まあなんかね、二人掛けのソファーでね、横になって作業をすれば、作業っていうか、横になれるやつだったら、また違った可能性もあるけれど、まあ一方でやっぱね、隣の部屋に運べないっていうのはね、ロボット掃除機世代としてはね、どうなのかなと。まあ、下通れるぐらい高さがあるソファーならいいのかもしれないけれど、いやー、でもなんか足が増えると、やっぱね、ぶつかることも増えるんでね、まあ良くないですよね みたいな。まあそんな感じで思ってますと。あと、なんかさっき言ってなかったけれど、その、エアコンをね、ちょっと高いの買ったんですよね、新居では。なんか14畳用のやつ、30万ぐらいするやつを買ってみて、で、その6畳の部屋と11畳のリビングを、まあつなげて、なんかエアコンできないかなと思って。まあけど、向き的にね、そういう向きになってないんで、そんなに11畳の方のリビングにエアコンつけてないんですが、つけてないっていうか、室外機置く場所がないんでつけれないんですけど、で、まあ思ったほどというか、なんか、2部屋かけるのには、まあ難しいんじゃないかなという気もちょっとするんですが、まあ一応そういうのを買っておいた方がいいかと思って買っておいて、使っていて、けど、これがね、もったいない気がするから結局ドア閉めて6畳で使ってるんですが、超快適ですね。いや、高いエアコン、有能ですね。まあ、14畳用のエアコンを6畳で使ってるんで当たり前っていう部分もあるんですけど、まあすごい、すぐ温度が変わるんで、快適な上に、なんかね、AI お任せみたいによくわからない機能があってね、いい感じの こう温度をキープしてくれますね。なんかね、微妙に暑かったり、微妙に寒かったりするんだけど、でもなんか、結構いい感じですね。この AI お任せ超いいなと思っていて。高いエアコンで部屋の中超快適ですね。まあ多分高くなくても大丈夫なんだけどね、あの部屋だけだったら。実際和室の方は普通のエアコンがついていて最初から。そっちでも別に何の問題もないんですが。でも仕事部屋の快適さはね、オフィスっぽいですね。なんか一般家庭じゃない快適さがありますね、あそこには。ということで、まあ、そんな感じで新居のライフスタイルは構築されておりますと。まだね、仕事部屋が仕事机しかなくて、タブレットとかスマホはあっち側に置きたいんですが、今リビングの方に置いているんです。まあいいや、そういう細かい話は置いときましょう。ということで、で、もう一個お便り来てて、ただこれは今回のテーマとあんまし関係ない話ですね。ただまあついでなんで読んでしまいましょうと。で、ラジオネーム N 本さんから、LLM を活用したプロダクトがプログラマーの雇用に与える影響について、仮の通さんはどのように思われますかというようなお便りでございます。ほうって感じですね。まあ一応これも。で、私はいわゆるウェブサービスを提供する会社でプログラマーとして働いていますと。で、ここ数年は AWS や GCP などの大手クラウドが提供する API を組み合わせたり、メジャーなフレームワークを活用するなど、いわゆる部品と部品を組み合わせる仕事の割合が増えていますと。まあ、グルーコードってやつですよね。クラウド系の仕事って自分がよく言ってるようなものだと思うんですけど。で、便利になった反面、面白そうな技術的課題や、クラウドやフレームワークの場で解決されてしまい、自分のやってる仕事に面白さを見出せなくなりつつありますと。ほうと。で、そんなつまらない仕事ではありますが、昨今のウェブ業界のプチバブルのおかげで待遇がそこそこよく出せれ続けていましたと。 そこに LLM のブームがやってきましたの。ほうと、ものは試しにチャット GPT に日頃業務でやっているようなクラウド、AWS、の自動化を行うスクリプトを書かせてみたところ、あっさり動くスクリプトが出力されましたと。来年すぐに自分の雇用がなくなるとは思いませんが、5年、10年先はわからないなという危機感を持ちましたと。この勢いで技術の進化が続けば、雇用の減少や待遇の悪化につながる、可能性が高いと考えていますと。で、この状況に関して仮の通算はどう思われますか？またどのように行動するのが良いと思われますか？という。ほうと。なんか、そういうのは AI 芸人に聞いた方がいいんじゃないかなと思うような内容ですね。いや、というのは、まあ私は、まず大前提として、そんなにこの件について素人よりも詳しい見解を持っているとは思ってないですね、自分のことを。なんでまあ素人と同じであるとまあ思っていて、なんというか、なんで自分の意見に聞く価値があるかっていうのはまあちょっと疑問があるという部分はありますと。まあけど、そういうその、まあ、自分のポッドキャストなんで、まあ、そういう意見もたまには言うかっていう感じで、まあ、ちょっと答えていくと、まずあれですね、こうそんなにチャット GPT のプログラムなんか仕様とか詳しくはないんですけれど、自分も結構日記のスクリプトだとか、なんかね、GitHub ページでなんか公開する系のスクリプトとかを Python とか Node で書いてるんですけど、なんか新しいの必要になった時に、Bing チャットにまあまあ書かせてますね。で、結構ちゃんと書きますよね。おーっていう。なんかたまにちょっと違くて手直しはいるんだけれど、そのぐらいですね。まあ、概ねこれでいいみたいな。なんかね、Python とか Node はね、めちゃくちゃ賢く書きますよね、こいつね。一方でね、シェーダーとかダメですね。シェーダーちょっとね、こう、書かせたいことがあって、その、なんていうんですか、仕事では使わないんだけれど、動作比較のために、ちょっと書いて動かしてみたいみたいな時にね、ちょっと書かせてみようかなと思って書かせてみるとね、全然ダメですね。だなんかね、得意不得意がありますよね。で、この AWS のね、きっと Python のグルーコードとかはね、超得意そうですよね、こいつね。なんで、そういう仕事がすごい影響を受けるってのはね、まあそうかもしれないなって思いますね。で、まあ自分の大雑把な、こう考え、なんか印象としては、なんか将来どうなるのかはよく分かんないですね。だからこうすごい賢くなって全部のプログラムを自由に書けるようになることもまああるかもしれないし、なんかこうそれがそんなにありえない未来という気はしないですよね、今触ってると。で、一方で、まあ、そうなんないかもしれないとも思っていて、まあ、よく分からないっていうのが率直な感想ですね。で、なんか自由にもう何でもプログラムがちゃんと生成されるようになったら、なんかこうそれは多分便利に自分は使うと思うんですけれど、まあもうコンピューティングってものにそんなになんというか強い愛着や関心は持たなくなるような気もしますね。それはなんか iPad とか iPhone とかを使っていて iOS プログラミングを全然しないっていう人と多分同じ感じだと思うんですよね。で、それは、まあ、そういう人いますよね、現時点でも普通に。で、なんかまあ道具として便利ですよねと。まあけど、なんかこう、それ以上の何かには別にならないし、別にまあそれでいいっていうね。まあ、実際ね、ロボット掃除機とかね、ドラム式洗濯機とかね、まさにそういうもんなんで自分としては。まあ、コンピューティングというものをなんかこう一つの時代が終わって、なんか自分がこうやって夢中になって、こうやってポッドキャストとかで語ったりするような時代がまあ終わるっていうことだと思うんですよね、そうなったら。で、まあそういうことはあるかもしれないなと思ってますが、ただまあそうなるかよくわからんと思っていて、でしかもそうなったらどうなのかっていうのも、なんていうか自分は多分普通のプログラマーよりはなんか脅威には思ってないですね。まあ他のことをするだけかなっていうぐらいで、こう実際生物とか結構最近勉強してるんでね、別に 生物とかやったりサーフィンしたりしてればいいかっていう思いはあって、でそっちの比率が上がってプログラムの比率が下がるのは自分にとって悪いことなのかどうかはよくわからないですからね、もう現時点でも。もっとプログラムとかやってないでそっちをやってた方が人生楽しいんじゃないかっていう可能性はまあまああるし、実際結構サーフィンしてますからね。で、なんか、だから脅威とか恐怖とかはそんなに思わない方ですね。で、まあ別に、まあ、一方でプログラムとか結構好きなんでね、そういう時代が終わってしまったらなんか、あれですよね、ゲーセンでスト2ダッシュをやっていた時代が終わったような寂しさを思えるでしょうね。まあ、あの頃は良かったっていうわけじゃないけれど、まあ、仲間がいて夢中になっていろいろやってみたいな、なんかそういうのが思い出になるってことなのかなとは思いますね。で、そういうことを踏まえてもうちょっと視野の狭い話をすると、なんか、向き不向きは現時点では結構強い気がしますね。その現時点を語るのにどれぐらい意味があるのかっていう問題は難しいですけれど、先がどのぐらい賢くなるのかわかんないんで、とりあえず現時点の話をしますと。で、あんまり意味はないかもしれないっていうことは、こう、とは思っているということは踏まえた上で。なんか、向き不向きはすごいあって、やっぱグルーコードとかむちゃくちゃ得意ですよね。チャット GPT とかは。だからそのシェルとか、ああいうのはやっぱ、なんかすごい、置き換えられるというか、少なくともすごいそれらは、なんかこう、チャット GPT を活用して、改善が進むところだとは思いますね。チャット GPT というか LLM って言った方がいいですね。LLM を使って大きく改善する分野なのは間違いないと思います。しかもまあそこは結構大きい分野なんで、まあ、大きい分野だから得意だっていうのはあると思うんですけどね。だからクラウドで仕事をしてる人が多いんで、情報が多いっていうのもあって。で、まあ、それだけじゃなくて、やっぱこう、広い知識を浅く使うのはめちゃくちゃ得意なんですよね。で、グルーコードとかの難しさっていうのは、その広い知識ってところなんで、なんか競合してるんですよね、結構。で、いろんなことを知ってないと、適切なことができないっていうのがきっとクラウドの仕事の難しさで、それっていうのはむちゃくちゃ LLM が得意なところなんで、その人間よりも、そのソフトウェアの方が膨大なものを暗記するのが得意とか、そういうのと同じような話で、なんか、LLM 向きな仕事ですよね、きっと、クラウドっていうのは。で、今は待遇が良くて、仕事もたくさんあるんで、で、だから、こう、やってる人も多いと思うし、で、影響を受ける人も多いかなという気はしますね。で、その他の分野、さっき言ったシェーダー書かせてみようとすると全然ダメだっていうのもあるし、C++ の自分の仕事を手伝わせようっていうのは、全然できる気がしないですね、現時点では。これはなんか本質的になんかかなり質の違う問題だっていう気がしますね。やらせてみようとすると。まあやらせたことないですけれど、やらせてみることを仮想実験しようと思うと、どうプロンプトしたらいいのか全然わからないですし、プログラムには必要なことも全然違うんですよね。というのはやっぱ、バカでかいコードセットを理解して、でなんか大きな変更しなきゃいけなくて、でそれっていうのは、グルーコードを書くのとはだいぶ違う問題設定だなと思いますよね。だコードを読むっていうことが必要で、しかも結構でかいんでね、コードベースもね。しかもやりたいことっていうのも、なんかそんなに自明じゃないんで、こう、やりたいことっていうか、その、書きたいコードが何なのかっていうのは自分にもよくわからないんで、だこれをこういう機能をサポートするようにしたいっていうのがあるわけだけど、で現状のコードはされてないわけだけど、なんかどうしたらいいのかっていうのは、そんなに自明じゃないんで、なんかこう、どう指示したらいいのかも、何が正解なのかも、すごい曖昧になるんで、LLM が C プラのコードを変更するっていうのは、相当質の違う問題だなと思いますね。なんか、まず、できるようになるのにそれなりに時間がかかるっていうのもあると思うし、できたとして、 それをどう使うのかがよくわからないってのがありますよね。だからその言葉で指示するのが難しいというか、言葉で指示できないんで、自分が何をしたらいいのか分かってないんで、なんというか、ふわっとした要求を言って、それが実現できたとしても、それは多分やりたいことじゃないし、だから C プラの中規模コードベースっていうのは、LLM のやることとしては結構また難しさが高いんだろうなという気がしてますね。で、プログラムには多分そういう要素があると思いますね。そういう要素っていうのは、だから分野によって得意不得意はあると思っていて、で、やっぱ LLM が得意な領域は、LLM の活用が進めば、なんていうんですかね、待遇が悪くなったりとか、雇用の口が減るっていうことはあるんじゃないですかね。で、ということで、質問の答えのその1として、まあ、雇用の減少は待遇の悪化につながる可能性が高いと考えますっていう話については、まあ、あり得るかなという気がしますね。現時点でも結構賢く書きますよね。その一部のコードは。で、それよりひどいコードを書くプログラマーは世の中にはいっぱいいますからね。もう現時点で平均よりも一部の分野については賢いですよね。まあ一方で自分がね、自分よりも賢いとはまだ全然思わないけれど、でもまあ将棋とかもそういうもんでしたからね。最初やっぱり素人よりは強いけれど、プロよりは全然弱いと思ってたのがあっという間にプロより強くなるんで、まあ、こういうのはね、どこまで良くなるかっつうのはよくわからないんで、自分より全然すごい良くなる可能性は、まあ、十分あるとは思いますね。で、この状況についてどう行動するのが良いと思うかっていうことに関しては、これはなんか、LLM に限った話じゃなくて、プログラム雑談の一貫した態度として、いや、早いうちにね、稼いで資産を作るのはね、大切ですよ。で、稼げるうちに稼ぐ方がいい。これはね、LLM かどうかということではなくて、稼げるときには稼いだ方がいいと私は思ってますね。なんかこのお便り結構話長いですね。私話してみると、すぐ終わると思ったんで、続きやったんですけど、別の回にした方が良かったな。まあいいや、もう今回2回なんで、長い回ってことで今週は。はい、ということで、稼げるときに稼いだ方がいいっていうのはね、思ってるんですよね。だ機械学習とかがすごい流行ってる時に給料高かったら多分ね、機械学習で稼いだ方がいいと自分は思ってましたね。実際に稼いだかっていうと、そんなに働いてないけれど、それはもう十分な資産があったからで、自分が若かったらね、もう機械学習で稼げるだけ、一番高い給料のところに行って稼げるだけ稼いでたと思いますね。で、なんかね、そんなすぐにバブルは終わるとかね、そんなおっさんが言ってることなんか気にしてないでね、その時に稼げる、一番稼げるところで力の限り稼ぐのが良いと思ってますね、最初は。それはやっぱ以前自由な時間の作り方って書いてあったように、資産運用は、なるべく早く、なるべく大きな額を用意するっていうのがすごい重要なんで、なんかね、遠い先でいくら稼げるかってのはあんま重要じゃないんですよ、結局。今一番稼げるっていうのが重要なんでね。で、だから稼げるときに稼げる方がいいと。で、しかも、なんか時代は終わっちゃったりするんでね、稼げるスキルがそんなに世の中に求められなくなることはよくあるんで、Win 32API に超詳しいみたいな技術が、まあ、全然求められなくなったように、まあ、ちょっとは求められてる場所もあるけれど、まあ、そういうふうになんか時代が変わると、特定の技術が全然求められなくなるっていうのはよくある話で、で、そうすると給料とかもすごい変わるんで、Java プログラマーとかがね、めちゃくちゃ給料が高かった、めちゃくちゃっていうのは今となってはそうでもないけど、Java プログラマーが求められていて、まあ悪くない給料でたくさん働けていた時代もあるし、で、そういう時代でなくなった時もあるし、まあ今も Java プログラマーはまあまあ給料高い気がするけれど、そういうわけで、時代は変わるんで、LLM の結果かどうかは分からなくても、クラウドの状況が悪くなるってことは十分あり得ることだし、それはクラウドに限らず、モバイルであろうが、ウェブであろうが、なんだって、その分野が、稼げなくなることっていうのはいつでもあり得るんで、稼げるときに稼ぐ方がいいと思いますね。 で、もしこの N 本さんが十分に稼いだ後で十分に資産があるという状態になっているのであれば、プログラム雑談のこの基本メッセージの通りに、まあそんなことは終わっていて、もう別に十分ですよっていうんだったらば、まあなんかそんなに、なんというか、その問題でなんかこう、なんていうんですかね、まあ別に違うことやればいいんじゃないですかねという気がしますね。その LLM が大きく、なんというか、自分のドメインを悪くしたら、こう、普通のイノベーションの場合は、なんか、多くのケースで、失われる仕事よりも、生み出される仕事の方が多くなるものですね。なんか、生産関数をどういう形にするかっていう話なんですけど、これは、まあ、普通の経済学の理屈でいけば、なんかのイノベーションが、特定の分野の仕事を全て奪った場合っていうのは、その結果生まれる仕事の方が普通は多くなります。で、基本的には待遇の相場は大きくなるはず。なので、貧しくなることってのはあんましないんですよね。ただ、貧富の差が、こう、偏ることはよくあって、だから特定の人の給料がむちゃくちゃ上がって、で、それ以外の大多数の超貧しい人ができてしまうっていうことはあり得る。で、まあそういうことは起こるかもしれない。で、それはなんか、貧しくなった側からすれば、ただ雇用が奪われて、給料、待遇が悪くなったっていうふうにもつるんで、なんかこう、その経済学的分析には大して意味はないっていう場合もあるかもしれないですけど。だ原理的にはね、すごい稼いだ人の金をどうにか再分配すれば、生活はいつでも豊かになるはずなんですけどね。ただ、LLM みたいなものがね、一般的なイノベーションと同じ性質なのかっていうのは、まあ、現時点ではわからないですね。なんかその、まあ、正の法則とかそういう話になっちゃうんで、あんまり、この話に立ち入るのはちょっと現時点ではする気はないですけれど、その、なんかこう、あんまり先を予想するのはまあ難しいなとは思いますね。ただ普通に考えれば、まあ、なくなる分野があれば出てくる分野があるんで、その分。なんか、こう、つまらなくはならないのかなと自分は思ってますね。なんというか、生活が。その、たださっきも言ってたように、特定の自分の好きなものが終わってしまう可能性はまあ十分あるかなと思うけれど。まあその分生まれてくるものはきっと、同じように素晴らしい。というか、それ以上に素晴らしいと自分はまあ思ってますね。ただやっぱこう、年齢とかの問題があってね、自分の時代の一番輝いていた時代の、一番熱中したものは、その人にとってはやっぱすごく特別なんで、それよりもっと素晴らしいものが出てきても、その人がそれを同じように楽しめるとは限らないですよね。ということで、なんか質問の答えというか、なんか、どうしたらいいのかっていうのは、まあ LLM とか関係ないけれど、稼げるうちにめっちゃ稼いで、スパイダーでも買っとけっていう基本メッセージは特に変わらないですし、しかもそれは、なんというか、こういう話が出てくれば、より、ただ説得力を増すだけで、何も変わらないですよね。だから先何あるかわかんないんで、別に。LLM がすごいかもしれないし、LLM じゃなくても先は何があるのか結局わからないんで、いや、資産をとっとと作るんですよ、まずは。で、まあ資産とかがなくなったりする可能性はあるんじゃないかとかはね、あんまりまあ自分は心配してないですね。まあこの話はまた別の話になるんで、ちょっとこう、しかも、プログラム雑談のテーマとして正しいのかどうかはよくわかんないですけど。まあ、資産運用とかをね、ある程度突き詰めるとね、その問題には、まあ、向き合う必要はあるんですけどね。ある日ドルが紙くずになったらとかね、株というものがある日無価値になったらどうするんだとかね、そういうのはね、まあ、十分にこう、なんというか、理論的にはあり得る話なんですけれど。でも、そういう状態っていうのはどういう状態かを深く考えて、それについて対処するとは何なのかみたいなことを考えていくとね、 表面ほど簡単な問題ではないんですよね、これは。まあいいや、うん、それはまた別の話なんで。で、まあ、それとはちょっと関係なくて、なんか面白そうな技術的な課題が、そのクラウドやフレームワークの側で解決されてしまって、自分でやってる仕事に面白さを見出せなくなりつつあるって言っているんですけれど、なんかそういう時には、なんか潮時かなっていう気はちょっとしますね、その人にとってその分野は。なんかさっきの話とちょっと矛盾するところで、稼げるうちに稼いだ方がいいっていうのはまず一つあるんで、で今多分まあまあ稼げる分野なんで、その辺は稼げておくのは悪くないと思うんですけれど、一方でなんかプログラマーとしてはなんかこう色あせて見えたら、まあ違うとこ行った方がいいって自分は思ってますね。その中でなんか無理にやりがいとかを見出すよりも、まあ、もっと楽しいことをやる方がいいと思ってますね。で、どこにも楽しいことがなければ、なんか私はプログラム以外をやりますね。お、なんか人が来た。ということで、今週はここまでで。いやー、なんか本当はお便りあったんだけどね、人が来ちゃったんで、ここまでで。それではまた来週。いやー、なんか宗教の勧誘でした ということで、終わろうと思ったけど、ちょっとまあ宗教の勧誘だったんですぐ続けるかって感じで続けましたけど、いや、自分はなんか以前、その、ロングホーンディセットの時にね、こうウェブってものにも可能性を感じなくなって、まあ、プログラムのなんか業界というものに特に魅力を感じなくなった時は、まあ、プログラマー辞めてバックパッカーになって旅に出てしまったことがあるんですけれど、まあ別に、そういうもんじゃないかなと思いますね。こう十分な稼ぎがあって十分な資産があれば、別に、無理にプログラムやる必要もないと自分は思ってますね。まあプログラム結構やってますけど、自分は。なんかこう、まあいろいろ楽しいことありますよね、世の中。いや、最近ね、やっぱこう引っ越してきて超毎日が楽しいんで、いや、楽しいこといっぱいありますよって感じですよ。なんで、プログラマーでなんか自分のやってることがいまいちだなと思ったら違うことやった方がいいと思うし、で、どれもいまいちだなと思ったら別にプログラム以外やってもいいんじゃないかなと思いますね。ただその時に重要になるのはやはりね、十分な資産があることですね。これはプログラム雑談の一貫した主張ですね。いや、十分な資産はね、大切ですね。だから、最初に十分な資産を作った方がいい。で、まあ、最初に十分な資産を作るっていうのは、少なくとも現時点では割とね、簡単なことなんで、プログラマーにとっては。なかなか、こう、いい時代だなと思ってますけどね、プログラマーにとっては。で、あんまり先のことは別に心配しなくてもいいんじゃないかなと個人的には思ってますね。十分な資産があれば大丈夫ですよ。で、十分な資産を作るのにはそんなに時間はかからないんで。で、その間の展望の範囲内ぐらいでは別に特にプログラマーという職業に問題は感じないんで。で、そこから先のことはまあ、プログラマーに限らず全てのことがよくわからないんで。別になんか違うことを頑張って、なんていうか、プログラマーよりも、なんか製薬の方がいいんじゃないかとか、そんなことを考えるのはまあ無駄かなという気がしますね。ということで、今週はこんなところで、それではまた来週。